ラジオミックス京都大谷大学ハッピーアワー。
FM870 ラジオミックス京都、ここからは大谷大学ハッピーアワーのお時間です。これから7時50分まで大谷大学でまちづくりを学ぶ学生が週替わりで大学周辺のエリアを情報を中心に楽しくって役に立つさまざまな情報を皆様にご紹介いたします。ぜひお聞き逃しないように。皆さんこんばんは。本日のパーソナリティは大谷大学2回生の塩田和樹と
西田愛と
教員の赤澤清隆です。よろしくお願いします。
あ、僕ですね、先週にモスのエクセルのテストがありまして、それに無事合格できました。
おめでとうございます。
これからテストがあるんですが、そのテストを切り抜けた夏休みがあるんですけど、これから夏休みにしてみたいことやここに旅行行ってみたいとことか予定などありますか、西田さんは。
いや、私はあのバスツアーに行きます。日帰りバスツアーなんですけど、うん、やっぱ大学にしか旅行はできひんなと思って、うん、神戸のトウモロコシ、トウモロコシと六甲山のツアーに行きます。
結構近場
やん。そうなんですよ。でもなんかあの1日なんですけど、結構予定が詰まってるっていうか、うんうん、そのバスツアーでしかできひんなっていう具合で、
うん、それなんでそれにしたの。
いや、食べ物がいいなと思って。食べ放題がついてるんですよ。やっぱ女子はそういうのが好きやから選びました。
あ、なるほどね。
先生は行くんですか、どっか
夏休み。
はい、
夏休みどっか行くかな。
キャンプとか。
あ、キャンプとかね、はい、いいですよね。バーベキューとかね。
あ、夏ですね。
うん、そうそうそう、そうなんです。なんか学生と一緒にバーベキューしてですね、
あ、
その後ボーリングも行ってですね、その後飲んで帰るっていう、そういうこう夏休み始まった瞬間にまず遊ぼうかなというふうに思ってます。
家族とは行かないんですか。
家族はね、まだちっちゃいんですよね。7ヶ月なんですけども、最近やっと上の歯が生えてきまして、よくかじられています。
翔太くんは行かないんですか。
あ、僕はあんま予定、夏休み予定あんまないんですけど、うん、まあ、テスト終わってから大学の友達と焼肉の行く予定。
焼肉、
それも人数が15人っていう。
多い。
食い物系の話が多いな。
そういう感じ。
でも夏休みめっちゃ長いじゃないですか。
はい、
2ヶ月ぐらいあるじゃないですか、うん、なんかその間にもっと他に特別なことしようとかそういうのないんですか。
掛け持ちしたいんですけど、バイト、なんか夏にしかできひん甲子園で勝ち割り売るか、うん、あの水泳の監視、うん、をしようかなと思ったんですけど、うん、やっぱ大阪なんで、うん、私滋賀県なんで通えへんし、うん、で水泳の監視は募集要項みたいなとこ見たら、うん、水泳に熟してる人みたいな書いてあって、あ、うん、いやできひんわと思って。そんなに泳げないんで、やっぱ監視だけじゃ受からないですね。
そうやな、はい、何でもやっとかなあかんな。
そうです、
まあ、そんな感じで今週も楽しく始めていきたいと思います。
はい、
お願いします。
この番組は皆様からのメッセージリクエストもお待ちしております。メッセージリクエストの送り先は電子メール fm870@radiomix.kyoto、 ファックス075-432-5806までお願いします。番組のツイッターアカウントはアルファベットすべて小文字でラジオミックス京都です。投稿の際にはハッシュタグ O アンダーバーハッピーをつけてお送りください。ではここで1曲です。サザンオールスターズで希望の轍です。通り過ぎる街の
大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学2回生の塩田和樹と西大、そして教員の赤澤清隆でお送りしています。さて続いてはハッピートークのお時間です。このコーナーでは毎回大谷大学のご近所のエリアでお仕事や地域活動に取り組む方をお招きし、この地域の魅力や取り組みへの思いを伺います。今回は株式会社基地計画代表取締役の重野正道さんをお迎えしています。こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず最初になんですけど、株式会社基地計画は何をやられているんですか？
はい、株式会社基地計画はですね、京都市の北区に、本社を置いているんですけども、普段あの若者と地域をつなぐというところで、いろんなこう街づくりの、お手伝いをさせていただいたりとか、若者と、ま、地域の人たちですね、一緒になって、街を良くしていく、そういう取り組みを、いろんなところで、展開をしているという会社です。
うーん、今現在されている活動とかお伺いしていいですか？
そうですね、元々は、株式会社基地計画というところは、新大宮商店街、北区の新大宮商店街から、の街づくり活性化っていうところから始まっているんですけども、今はですね、まあ、商店街に限らず、例えば田舎の方の農産村地域の、活性化みたいなところのお手伝いをさせていただいたりとか、あと田舎の方は若者がいなかったりするので、そういうところにですね、まあ、若者 とかをですねこうお連れして、まあ、地域の人たちと、この町どういうふうにやったらあのよくしていったらいいんだろうみたいなことを考えるような、例えばワークショップみたいなものとかを、企画させていただいたりとかですね、うん、まあ、いろんな企画を、やらせていただいています。
なぜこのような活動をやられるようになったんですか？きっかけとかございましたら教え願います。
そうですね、まあ、会社としては、まあ、さっきの商店街というところから始まっているんですけども、うん、やっぱりこう街づくりっていうところってなかなかこうあえてこう踏み出さないと、うん、なかなかこう入っていきづらいのかなっていうふうに僕個人的には思ってるんですね、うん、でそういうところで、まあ、ちょっとこう街に触れるきっかけをもっといろんな身近にあの周りにあったら、いろんな人たちがこう街に触れたりとか知ったりとかでしたらですね、なんかこう街の中であ友達できたとか、うん、街歩いててあ知り合いがあったみたいなとか、なんかそういうちょっと温かい関係づくりっていうと関係になっていくのかなと思っていて、なんかそういうところってなかなか普通に生活してるとあのなかなかないので、うん、そういう部分をですねあのやってます。
うん、街づくりって今は北区の活動されてるんですか？
そうですね、あの北区ではですね、うん、また後ほどご紹介させていただこうかなと思ってるんですけども、北区役所とですね一緒になって、北区つながるワークショップという企画をしています。それはですね、まあ、住民さん北区に関心があったりというか北区に住んでたりとか、例えば大谷大学に通ってますっていう学生さんだったりとか、いろいろ地域で、消防団やってますとかそういう方々とか、うん、いろんな方々ですね、北区に住んでるいろんな方々をお呼びして、ちょっと、この街を良くするにはどういう風にしたらいいだろうっていう、もっと楽しくなる街にするにはどういう風にしたらいいだろうっていうことをみんなで考える、会ですね、会議までは固くはないですけども、ちょっとこう交流を交えながら話す機会っていうのを作っています。
先ほどね新大宮商店街での活動から始まったっていうことなんですけども、もともと重野さんはこの辺りの出身の人なんですか？
ですね、実は今左京区に僕は住んでまして、はい、で元々大学はですね、うん、あの仏教大学にあの通っていました4年間。でそこであの社会学部公共政策学科というところで、街づくりについて学んでいました。う
ん、じゃあなんか通り道みたいなところの。
そうなんです、
商店街ですね。
あの普段はもう自転車でロードバイクでうろうろうろうろしてました。はい、
出身も京都なんですか？
そうなんです、京都の左京区、まあ、今も住んでるところが実家なので、はい、一緒のところで住んでますね。
地域をつなぐコミュニティなんですけど、どういった感じでお手伝いとかされてるんですか？
う
ん、
どういった感じで、そうですね、まあ、さっきほど言っていたあのワークショップっていう形だったりとか、あとはもう、まあ、住民さんがいろいろこう活動しておられる団体さんのところにこう行っていろんなお話を伺ったりとかしながら、例えば子育てをやっている団体さんと、例えば若者で、いろんな、例えば大学のサークルだったりとかをこう例えばおつなぎして、やっぱ地域でこういう子育て向けの例えばお祭りやったらいいんじゃないですかとかっていうのも、例えばおつなぎすることもあるかもしれないですね。
まあ、でもね、あの別に学生もいろんな、ね、地域との関わりない子もたくさんいるし、まあ、別になんていうのかな、まあ、やらなくてもいい活動だと思うんですけどやってない人もいっぱいいるしね。なんかわざわざなんか商店街に関わろうとか、なんか街づくりやってみたいなっていうのは、なんかきっかけみたいなあったんですか？
あ、僕個人でですか？あ、そうですね、僕個人はそれこそ仏教大学に通っていた時にですね、ちょうどあの東日本大震災が起こったりっていうところのきっかけがあってですね、そこからやっぱり地域のつながり絆ってすごく大切なことなんだなっていうことを学びましたね。でそこからやっぱりもっと身近にこういう街を知る機会だったりとか、つながっていく機会っていうのを作ることが大切なんだなっていうことに気づいて、今のそれが延長でどんどんどんどん展開をしていったところ、今会社としてそういうことに取り組んでいるということになってます。
あと大学生とかの時になんか社会活動をたくさんやられてきたんですか？
そうですね、あの西陣、あの北野天満宮あるじゃないですか、あそこであの地域のお祭りを作るという NPO に参加をさせていただいていて、そこでチラシを作ったりとか、ボランティアで関わらせていただいていました。
それは個人として、個人としてですか？
そうですね、大学の先生のご紹介もあったんですけども、どんどん初めはきっかけとしてそれで入っていったんですけども、だんだんすごい個人として何ができるんだろうっていうところで、はい、いろいろなところを、お手伝いさせていただきました。
なかなかね、なんて言うんでしょう、親とか学校の先生以外の大人の人とかって会わないじゃないですか。
そうですね。
そういう意味ではね、こういう活動すると、いろんな大人の人に会うと思うんですけど、なんか影響を受けた人とか刺激を受けた人とかいます？
影響を受けた人、
いや、その商店街の活動とかで、いやいや、商店街とかでね、活動するようになったりとかして、そういう人たちと交流も始まったと思うんですけど、どんなことが面白かったですか？
そうですね。やっぱり、なかなかこう、自分が住んでる地域じゃないけども、普段こう、さっき言ってた、自転車でこう、うろちょろしてたりすると、何気なくこう、しげのくんって声をかけてくれたりとかっていうのは、やっぱり自分の住んでるところは実はあんまり地域のつながりなかったりするので、すごく嬉しかったですね。そうやって気軽に声かけてくれるとか、あとなんか物くれたり、野菜くれたりとか、これ食っていきとか、そういうのってすごく嬉しかったですね。
わかる。なんかね、そういう商店街で物買いに行くだけっていうよりは、なんか誰がいい品かなとか、なんか挨拶だけしに通ってみたりとか、なんかそういうのを求めるところありますよね。
あえてその、道を通ってみようかなみたいなところですね。
このような NPO 活動を行えて、なんか辛かったところとか大変だったところとかありますか？
辛いことばっかりですけどね。いやでも辛いというか、楽しみというか、楽しい中での辛いことがやっぱいろいろあるので、やりたいことばっかりだけじゃないので、それは僕はすごい事務的な仕事が苦手なので、やっぱそういうこともやっていかないといけないなと思うと、それは大変なんですけど、でもそれ以上に楽しみはあります。
大変だったりすることとかをなんか逆に吸収して学んでいくっていう感じですか？
そうですね。そうだと。そうですね。
まだまだ話の途中なんですが、ちょっと前半のトークの時間はここまでとしたいと思いますので、ここで1曲です。モンゴル800であなたにです。
大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学2回生塩田和樹と西田愛、そして教員の赤澤清隆でお送りしております。ハッピートーク後半は引き続き株式会社基地計画代表取締役の重野正道さんにお話をお伺いします。お願いします。
はい、お願いします。
ワークショップなどされてるっていうことなんですけど、ワークショップする大切さとか、そもそもワークショップって何のか、なのかとか、お伺いしていいですか？
そうですね、前半のところでもちょっとお話をさせていただきましたが、なかなかこう地域の人とつながるとか、地域に入っていくって、結構意識しないとこう難しいというか、そんなお店にパッと入るみたいな感じで入っていけないのかなっていうふうに思っていて、さっきも商店街で声をかけるとか、知り合いがいるとかっていうのの関係性があったら結構行きやすいのかなっていうふうに思うんですね。なのでそういう意味で、ワークショップ、今回ですね、北区つながるワークショップっていうのを7月30日にやるんですけども、そこではまずこう地域の人たち、まずは友達を作ろうよぐらいのすごいこう軽いところからですね、関係性を作っていって、またこうそのワークショップに参加した後、街で出会った時に、あの時の誰々さんだよねみたいな形で出会うようなきっかけ作りみたいなところになればいいなと思ってます。
ワークショップって人数集めるのはとても大変そうなんですけど、どういって集めるんですか？どうやって？
そうですね、北区つながるワークショップはですね、北区役所さんと一緒になって企画をさせていただいているんですけども、あと他にですね、北青少年活動センターっていうところとですね、あと北生き生き市民活動センター、ご存知ですかね？
ちょっと知らない。
あとですね、 社会福祉協議会、あの地域でボランティアとか自治会とかボランティアとかやられているような団体さんもいらっしゃるんですけど、そことですね一緒になってあのこの帰宅つながるワークショップっていうのを企画しているんですけども、あのそことですね皆さんでこうみんなであのチラシを撒いて来てください来てくださいっていう風にあの声をかけています。
そうやって誰でも参加できるようになってるんですか？
そうですね、あのなかなかワークショップというと、うん、もしかしたらあの来づらいのかなっていうふうにも思うんですけど、例えば北区に、うん、あの ただ単にまず住んでますっていうのはもちろんのこと、あとなんだろう、こう街づくりっていうところ、ちょっと話あのキーワードは聞いたことあるけど興味あるなとかちょっと気になるなっていう人だったりとか、あとはまあ、ボランティア興味あるなとか、うん、まあ、そうじゃなかったとしても、例えば今日の、2人のように、うん、あの大学はあのこっちに通ってますっていうような大学生でもあの気軽にあのお越しできるような場を作ってますね。
ワークショップのなんか大変さとかやりがいとかありますか？
うん、あ、そうですね、でもやっぱりさっきもあのお伝えしてたんですけども、まあ、ワークショップで例えば出会ってですね、でその後やっぱりその出会った人同士が何か新しいことを始めたりとか、それこそ子育てやってて私はなんかこう地域でお祭りやってるんですよみたいな、じゃあ今度お祭り出てくださいみたいなとか、うん、そういう話とかがやっぱこう生まれてきているというか、そういうワークショップの中でつながった関係でそういう次のアクションにつながったりっていうのを見てるとすごく嬉しいなと思っていて、うん、はい、思っています。
うん、僕も何回かねあの、うん、去年参加させてもらったんですけど、
うん、
あのそこに本当いろんな人が来てて、まあ、普段ね区役所で働いてる人もいれば、まあ、普段あの仕事はまあ学校で働いてるんだけど、お休みの日にちょっとあの山の方の地域行って、ま、町おこしやってますみたいな人がいたりとか、まあ、この近所でいろいろこう持ってるお家が空いてるんだけど、まあ、それうまいこと使ってみんなで町づくりしてくれないかなみたいな人と出会ったりとかね、実際に今そこで出会った人たちと一緒にあの一緒にこう空き家の活用について考えようみたいなのが始まったりとかね、してて、まあ、実際の、ね、ワークショップの時間は限られてるんですけど、まあ、そこで出会ったことをきっかけにまた次の新しいアクションみたいなのがね、あの自分の中でも生まれてて、まあ、そんなのが多分ねたくさんの人の中で生まれてるんだなとか思いますね。
そうですね、
ワークショップって誰でも参加できる、私たちでも参加できるっておっしゃったんですけど、うん、申し込みとか、うん、そういったのって事前に必要なんですか？
あ、そうですね、あの一応、うん、事前に教えていただけるとすごくありがたいんですけども、あのでも当日ですね、あの直接お越しになっても全然それは大丈夫なんですね。はい、あの当日飛び入りで、あ、今日予定が空いたから行きますっていうのも全然 OK です。
ワークショップで今回は人数どれぐらい集められるんですか？
そうですね、普段は、40人とか50人ぐらいをあの帰宅の方ですねお呼びをしたりとか、あの行きますっていう風にお声をいただいてるんですけど、うん、今回は、会自体は61人という定員を、作ってまして、だいたい60人ぐらいで61人であの交流というか、あのいろんな意見交換をし合うという場になってます。
なぜ61人なんですか？
お、いいところに去年、はい、あの帰宅で帰宅が始まってから60周年だったんですね、うん、で今年1年それに足して実は今年帰宅は61周年なので、まあ、それにちなんで61にしました。ちょっと半端な数字ですけどね
ワークショップでどういうような感じでコミュニティ会話とかしたり、会議とかなんか会議っぽい感じでしてるんですか？
そうですね、初めにあのアイスブレイクといってですね、うん、まあ、ちょっとこう仲良くなりましょうというちょっとしたゲーム感覚であの仲良くするような取り組みっていうのをあの10分ぐらいですねした後に、まあ、普段あのどんなこと考えてるんですか、どんなことやってるんですかみたいな、普段の例えばお仕事どんななんですか、うん、大学でどんなこと学んでるんですかみたいなところからまず会話を始めていくというところから始まります。でその後ですね、まあ、この街でどんなことができるんだろう、どんな楽しいことできるんだろうみたいなことを、まあ、いろんなこう意見、あの付箋紙ってわかりますか、うん、あのそういうのを使ったりとか、ワークシートみたいなものを使ったりとかして、話を進めていきます。
年齢制限とか参加できる 人数あ年、うん、小さい子とかの制限ってあるんですか、うん、
特にないですね。
あ誰でも参加できる、
はい、おじいちゃんからおじいちゃんおばあちゃんすごい狭いですね。おじいちゃんから子供まで、はい、老若男女、うんはい、
そういった世代同士で住民同士こういうワークショップでされてると住民同士でなんかぶつかり合うことってあるんじゃないですか。
あたまにねそれはぶっちゃけるとねあるかもしれないですけども、でもまあ、そこまで今までぶつかり合うってことはあんまりなくて、むしろこう前向きにこの街をどういう風にしてたら楽しくなるかなっていうところのお話を皆さんなさってくださっているので、うん、はい、そういうことはないですね。大丈夫です、まあ、
みんなね義務で来てるわけじゃなくてなんか交流したいなと思ってね来てる人が多いですから、そうですね、まあ、そういう意味ではなんかあったかい雰囲気の場ですよね、
うん、
すいません、最後になるんですけれども、うん、リスナーの皆様にメッセージをお願いいたします。
はい、ありがとうございます。北区つながるワークショップ、うん、ワークショップワークショップとずっと言ってますけども正式名称北区つながるワークショップという、取り組みです。7月30日の土曜日に朝の10時から、終わりが13時半ですね、参加費は無料でお越しいただけますし、お昼時なのでちょっとした軽食をご用意させていただこうかなと思ってます、うん、その際はですね300円だけいただくんですけども、開催をさせていただきます、うん、はい、
会場はどちらになりますか。
あ、はい、北区役所の、会議室でやりますのでぜひお越しください。当日はですねテントとかいろんなもの面白いそうなものをですね実はいろいろ用意をしているので、はい、結構楽しい場になると思いますよ。
はい、ありがとうございます、はい、ハッピートーク今夜のゲストは株式会社キッチ計画代表取締役の重野正道さんでした。どうもありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
ではここで1曲です。西野カナで We Don't Stop です。
大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学2回生塩田和樹と西大そして教員の赤澤清隆でお送りしております。続いては谷大ピックアップのコーナーです。このコーナーでは毎週大谷大学の魅力を紹介しておりますが、今回は先週末7月15日16日に行われた祇園祭りゴミゼロ大作戦での活動について皆さんにご報告したいと思います。
はい、ここからのコーナーの進行はですね、今日は風間が行いたいと思います。7月15日16日に行いました祇園祭りゴミゼロ大作戦、先週の報告のところでは、まあ、これからやりますよという、ご紹介をさせていただいたんですけども、先週末ね無事行われましたので、まあ、今日は実際やってみてどうだったかなというようなお話を、2人にですね聞いていきたいというふうに思います。まず祇園祭り、ゴミゼロ大作戦、お知りにならない方に、ちょっとだけ説明しますと、祇園祭りのですね宵山の2日間ですね、まあ、いろいろ屋台が出たりとかですねいろんな食べ物が売られたりするんですけども、まあ、その時に出るゴミを少しでも減らそうということで、何度も繰り返し使える、リユースのですねコップとかお皿を使ってお店の方に、食事を提供してもらっています。まあ、それを回収したりですとか、まあ、あとはまあゴミの出るものもありますので、まあ、そういうのをね、まあ、仕分けして集める、そういった活動を、2000人の人がね市民が今回参加して、実施してたんですけども、まあ、その中で、まあ、大谷大学のまあ学生もですね、まあ、合わせて全部で150人ぐらいですかね今回参加したんですけども、今日進行している翔太くん、それから西田さん2人も、活動されたということですので、まあ、ちょっとどんなことをしたのかとかですねまあどんなことを感じたのかっていう、あたりを聞いていきたいと思います。
はい、
どちらからいきましょうか。
じゃあ私から、
はい、
私は、15日金曜日の、1時過ぎから参加させていただいたんですけど、初めにしたことはゴミを集める場所に持っていく機材、資材とかを用意しまして、袋とかたくさんあったんですけど、もう袋と軍手ととか用意して、その後にゴミ拾いをしに行きまして、その お昼時だったんで、うんうん、その時は屋台とかが少なくって、うんうん、あのゴミ大きいゴミとかいうよりもタバコのカス、ゴミ、吸い殻とかが落ちてて、それを主に拾いまして、で夜6時からはゴミを集めるテントに入りまして、でそこから2時間ぐらい8時までやらせていただいたんですけど、やっぱ一番感じたことはやっぱ行ってみな分からへんなっていうことが一番思ったことで、やっぱ減ってるなと自分自身では思ってたんですけど、テレビとか見て行ってみて、なんか減ってると言いつつも多分全体的には減ってるんやろうけど、自分で行ったらこんなにもあるんやみたいな、自分が実際に見るゴミ、思ってたゴミの量と見たゴミの量は全然ちょっと差がありすぎて、やっぱまだまだなんやなと思って思いましたね。
まあ、今回ね、まあ日にちがですね、まあ、金曜日、土曜日ということだったんで、まあ、夜は特にね、会社帰りの人とか、うん、学校帰りの人とか、ものすごくね、混雑してて、まあ、人通りも多かったっていうのもあるかもしれませんね。はい、翔太くんはどんなことをしましたか？
僕は最初、授業の一環で1時からだいたい4時ぐらいまでやって、その後、ちょっと、講習とかがちょっとあったんで、9時ぐらいからちょっと参加させて、最後まで片付けまでやらせていただいたんですけど、うんうん、最初の拾い歩きの時は特に粒子食器のあんま回収が全然場所によって全然違ったんで、うんうん、もうちょい場所とかを考えたらいいかなとは思いましたね、うんうん、あと拾ってて地域住民とかになんかありがとうとか言われたりするんで、それはちょっと心が穏やかになって
嬉しくなりますよね。
なりました。
まあ、夜の時間はね、かなり戻ってくると、まあ、人がいっぱいだったと思うんですけども、夜の時間はどんなことしました？
夜の時間はちょっと9時からだったんですけど、ちょっと小さい簡易のとこでエコステーションでやってたんですけど、その前までは一人でやってた人がいて、その人にいろいろちょっと教えて誰でやってたんですけど、まあ特に外国人とかがいたんであんまり英語話せなかったんでちょっと辛かったですね。あといろいろなんかラムネとかで入ってたやつがペットボトルだったりなんかいろいろ瓶だったりしてたんで、ちょっとそれの見分けとかがつかなかったですね。あと片付けとかでも最後の片付けが特に荷物が特に重かって、あと瓶とかを集積所まで持っていくのが、集積場所まで持っていくのがちょっとめっちゃ重かって大変でした。あと片付けも荷物とかがいっぱい多かって、ほんまにそこの場所に持っていくのがとても大変でした。
そうでしたね。まあ、ボランティアの人もね、今回たくさん参加してもらったんですけども、まあ、お祭り自体がね、お店が出るのが、まあ、11時ぐらいまでね、やってますから、でその後に一斉に片付けしても、まあ、電車で帰らないといけないとね、なんか今度電車の時間も気になったりとかして最後の時間がね、いつもバタバタするんですよね。まあ、本当に、まあ、それでも、たくさんの人がね、参加してくれたおかげで、まあ、割とスムーズにできたかなというふうに思います。まだこのゴミの、ね、回収する取り組み自体3年目っていうことなので、まあ、初めてこんなことやってるんだって知る人も多いかなと思うんですけども、まあ、実際お客さんたちはなんかスムーズにそういうゴミの仕分けとか分別とかやってくれました？
私は、燃えるゴミの前に立ってたんですけど、串と割り箸はやっぱ分けるっていうのを一番言ってて、やけどずっと言ってな、次の人がどんどん捨てようとしはるし、串割り箸ってずっと叫んでて、それを一番ずっと言ってたので、やっぱ喉痛くなったりとか、海外の方も多かったんで、私のエコステーションにはイングランド人の方が2人いて、その人たちが英語で説明してくださったんですけど、私もし1人やったら、簡単にこっちですよなんて言えなかったし、そういう意味では、まあ、いはってよかったなと思ったのと、そうですね、一番串と割り箸が大変でしたね。
なるほどね。
僕もそういう串とかの分別が大変でしたね。特に思うのがスーパーの袋で持ってきあって、それで捨てはるっていう人がいたんで、それを促すっていうのがとても大変でしたね。
そうですね。もうね、あらかじめこういろんなゴミ混ぜちゃってこう捨てに来る人とかね、いると大変ですね。まあ、そんな祇園祭りゴミゼロ大作戦だったんですけれども、また来年もね、やれるっていうことなんで、 あのぜひまたね今回の経験を生かして、まあ、時間があれば来年もねチャレンジしてもらいたいなというふうに思います、う
ん、はい、
はい、以上今回、谷大ピックアップでは、祇園祭ゴミゼロ大作戦の活動を報告いたしました、ではここで1曲です。ゆきでドラマチック。
それではここで大谷大学からのお知らせです。大谷大学から大学が主催する様々なイベント情報をお伝えします。今回のお知らせは大谷大学主催新蘭エッセイコンテスト人間ってなんだろうです。目まぐるしく変化を遂げる現代において、中学高校生の皆様は多感な時期をお過ごししていると思います。このコンテストは中学高校生を対象に人間ってなんだろうをテーマにエッセイを募集するものです。学校の先生、友達、家族など人間関係の広がりの中で歩む今の生活の中で感じる人間っていいな、人間って不思議だな、人間ってわからないなと思ったことや自分自身の生き方に影響を与えてくれた言葉、人との出会い、心に残った出来事などについてエッセイを書いてみませんか。中学生部門、高校生部門のそれぞれの部門から最優秀賞が1名、優秀賞が 2、3名、奨励賞が若干名選ばれます。最優秀賞受賞者には賞状及び副賞として3万円分の図書カード、優秀賞受賞者には賞状及び副賞として1万円分の図書カード、そして奨励賞受賞者には賞状及び副賞として図書カードがそれぞれ贈られます。
応募方法は大谷大学ウェブサイトより手書きもしくはワードの入力用データをダウンロードし800字以内でエッセイを書いてください。応募作品に氏名、振り仮名、郵便番号、住所、電話番号、学校名を記入します。学校名には中学校か高等学校のいずれかを選択し、学年についても記載します。送付は郵送もしくはメールへデータを添付してお送りください。郵送での送付は郵便番号 603-8143 京都市北区小山上房町大谷大学企画課新蘭エッセイコンテスト係まで。メールでの送付はメールアドレスはすべて小文字で企画課アットマーク sec.ac.jp 企画課アットマーク sec.ac.jp です。件名に新蘭エッセイコンテスト係と明記し送信してください。応募締め切りは10月7日金曜日必着です。このエッセイコンテストに関する詳細は大谷大学のウェブサイトでも紹介しています。そちらもぜひチェックしてみてください。以上大谷大学からのお知らせでした。では最後に1曲、ミスターチルドレンで優しい歌です。
大学ハッピーアワーエンディングのお時間です。では今日なんですけど、もう明日からテストということで、まあ、帰って勉強しんとダメやなって感じなんですけど頑張りましょう。
僕も明日はいくつあるんですか？テスト
1個です。
僕も1個です。
1個だったら余裕じゃないですか。
いやでもどうやって覚えたらいいかちょっとわからなくって、しかもその教えてもらったとこから 30% としか出ないんで、やる価値あるんですけど頑張らないとほんまにやばいですね。
なんていうか、まあ、論文っていうか論述式みたいな感じですね。 70%
うーん、本番でやる気るしかないという感じなんです。
本番で見てみてやってみるしかないっていう感じですね、
はい、
そういうのは結構あれですか、まんべんなく勉強するのがここちゃうかっつって結構
覚えやすいとこだけ覚えようかなって感じなんですけど
とりあえず全体見回してみて、まあ、一応一通り見て、まあ、覚える感じですね。
うん、
まあでもね、明日終わってもまたその先もあるからね。
そうなんですよ、
ね、だから1個だけ集中してやってもね、
うん、
その次のやつも全部取らなあかんもんね、
うん、はい、頑張って夏休みを迎えましょう
楽しい楽しい夏休みを
そうですね、
そ
うね、
うん、それさえ乗り切ればね、はい、終わりだからね、
はい、頑張ります、う
ん、頑張ります。
僕らもするとその後採点もあるんですけどそれが終わったら夏休みなんで頑張っていきたい。
先生も頑張りましょう。
はい、
頑張りましょう、
はい。大谷大学ハッピーアワーいかがでしたか。今夜のお相手は
塩田和樹と
西田愛と
赤澤清隆でした。
ではまた来週。
さようなら。
さようなら。